君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
論文を書くなんて僕らはせいぜい一生に一回のことですが、大学の先生は何十回、人によっては3桁回書くわけです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はどうしたら本当にいい論文をいい論文だと評価できるのか、論文の評価指標の研究、義歌大情報知能工学系吉田光雄先生を訪ねます。
まあ、大学の先生っていうと講義を学生のためにやってくれてるっていうイメージが僕ら強いんですけれども、はい、論文書くのも大事なお仕事なんですね。
そっちの方がまあ中心ですね。講義にまあ取ってる時間って もちろんたくさんありますけども、うん、まあ、ほとんどはだいたい週に数時間やると。じゃあ他の時間何するんですかっていうと、うん、まあ、論文を書くとか、まあ、そのための研究をするっていうのがまあ実際理想的な話で、うん、まあ、実際はその大学の運営であるとかっていうのに関わられていくと、その大学の中でこう学生さんにどうしましょうかとかっていうのを考えることがどんどん多くはなってきます、うん、でも私みたいな若い人たちだと、そういったこの大学の中のっていうのは時間的には少なくって、うん、まあ、大半を研究に避けるということになっています。
先生どれぐらいのスパンで論文って書くもんなんですか？
最近はかなりのスパンで書く必要があるので、昔はやっぱり 2年とかできちんとまとめて書きましょうでしたけども、うん、今はもうだいたい1年に1本は最低書かないとっていう風なペースでやっていかないといけないみたいな時代にはなりました。最近うちの大学とかでも掲示物で貼ってありますけども、うん、各教員は年間あと1本論文を増やすことっていう風なことは書かれてます。
もう卒業論文書かないと僕ら卒業できないっていうペナルティーがありますけど、先生たちはもし論文提出が滞っていると、
我々若手はもう期限が区切られてますんで、はい、クビにはなりませんけど、うん、次の職が見つからないっていう。
あ、それぐらい厳しいものなんです
か？厳しいもの。生きていけない。
僕らゼミの先生とかに出して、で学部の教授たちから批判を受けたと思うんですけれども、論文の評価っていうのはどういう組織がするものなんですか？
それは学科、まあ、研究のコミュニティがもちろんありますので、うん、まあ、いわゆる学会とかって言われてる、はい、なんか新聞とかなんとか学会で発表しますよとか、なんとか論文誌で発表しますよみたいなのがありますと、うん、で評価としては、まあ、いくつかありますけども、まあ、普通はこう発表して、まあ、聴衆がどういう反応だったのかっていうのが一番大きいわけでして、まあ、これは全国大会みたいなところでこう口頭でこう喋って発表しているっていう風なのが、まあ、一つのやつありますけども。
あ、学会で発表する。
そう、学会で発表するっていうと大体は論文を書いてこういう内容で発表しますよっていうのを提出して、うん、でその内容に沿って例えば20分とかの、まあ、講演、まあ、口頭で喋ると。卒業論文とかだと卒業論文を出して、うん、なんかこう発表、先生の前で発表するっていうのが、うん、これは同じように研究の方でもあります、うん、でもう一つはっていうのはもう一つが重要で、こちらは発表はないんです。論文を書くだけっていうのがあって、うん、で研究者にとっての論文を書くっていうのはその発表のない方でして、うん、これはいわゆる学会とか、学会ではないですけども有名なのだとネイチャーとかなんかサイエンスとかみたいな新聞によく出てきますけども、はい、ああいうところに出すと専門の人が、まあ、2人とか3人とかそれを論文を読んで、うん、でこの研究が新しいのか、あるいは妥当なのか、うん、あるいは社会にどれぐらいインパクトを与えるのかっていう、まあ、審査をします、まあ、これ査読とか、うん、あるいはピアレビューとかっていうふうに、こういった査読を解いて、よしこれだったら新しいこう貢献があるでしょうと、研究としての貢献があるでしょうということで載せるということで、うん、ここで一つ この、まあ、評価というかこうスクリーニングがされてで載せられるっていうふうな状態、
うん、そういうところの人たちに評価されると論文として高い評価を受けたと。
ある論文に載るとこの論文は平均して何回研究者に、まあ、引用読まれたりとかって引用されますよっていう、まあ、数字のインパクトファクターっていう数字がありまして、はい、でこれは値が高いければ高いほど、うん、 まあ、難しい論文誌だ、よくたくさん引用されるっていうのは素晴らしい研究だというふうに研究者の中で言われてますので、うん、ある論文に載ればこの回数ぐらいは引用されますよっていうことは、うん、その雑誌はまあ非常にこうレベルの高い研究がたくさん載ってるということで、うん、まあ、そういったところに載ると研究者の中でも非常に高い、まあ、評価を受けたというふうにも言われ
る。いろんな本を読むといろんな説で括弧どこどこより引用みたいな書いてありますけれども、はいはいはい、うん、そうやって引用されるわけですね、論文というのは。そうそうそう、
で引用されて初めて、うん、ある論文が研究者に、まあ、認知されて、うん、で評価されると。引用するときもこちらもそのある研究にさっき言ったようにこう審査をして載ってますけども、それは、まあ、たかだか 2,3 人です読んでる、これ審査専門読んでる、もっともっとたくさんの研究者がいて実際研究論文を読むわけでして、うん、で我々もまあ読んで、まあ、この方法だったらすごく妥当だからもっと改良していきたいなとか、うん、あるいは自分たちの研究の根拠になり得るだろうとかっていうのを読んでいって、まあ、たくさん引用されるとまあ評価されると。
もうそういう審査員じゃない一般の人たちがたくさん引用すればそれだけ社会に役に立った論文だったと。
ただまあその今の一般の人がっていう風な一般の本でじゃあ論文が本当に引用されるのかっていうのはされないっていうのはあって新書とかを読んだ時にいろんな説が書かれてますけども、じゃあそこに論文が引用されるかっていうとやっぱりされないわけでして、論文が引用されるのは論文の中だけなんですね。だから結局その研究者の中でも非常に閉じてしまってるっていうのがまあ一つのあれですね。まあただ我々は研究者としてのこの業界でやってますんで、研究者に評価されれば嬉しいと。ラジオだったらラジオのこう同じ仲間たち の, そのコミュニティの中でやっぱ評価されるとまあやっぱ一つ嬉しいという、まあ、やっぱりいろんなこう影響を与えればもちろん嬉しいですけども、まあ、業界の中の人たちってみんなプロだからやっぱプロに認められると嬉しいなっていうのはやっぱり一番最初にあるとは思うんですよね。
そういう論文を書くと大学の居心地も良くなっていくわけですね。
それはどうか分かる逆に居心地悪くなるんじゃないかっていうのもあったりするんですね。大学 の, その中の運営の話と研究の話こうバランス取って皆さんやるわけで、うん、研究たくさんやるってことは大学の中のやってないんじゃないっていう話になると、うん、人間関係ですから
って難しいですね。難しいというようなまあ論文の話をですねちょっとまあ面白くお話をしてくださいましたからね、そんなにギスギスはしてないと思うんですけれどもはい、で今までのそのシステムで素晴らしいシステムだなと思うんですけれども、はい、問題点はあったんですか。
いやその論文がその何年でまず論文にしますかっていう話が一つありまして、うん、まあ、これ例えば卒業論文は4年書く、4年も書けませんけど、まあ、1年やったやつとかですね。ああ、そうですね。で我々だと我々もさっき言ったように、まあ、1年に最低1本書きましょうってことは、うん、1年間に1個しか出てこないみたいな、うん、つまり1年間研究やったやつが初めて論文として出てくるってなりますね、うん、ってことは次はその論文を次引用しましょうってなった時に、うん、論文が出て引用する論文がいつから研究してていつ発表しますかっていう問題があると、出てから1年間研究されてそこで発表されたら出てきますよってなると、うん、元の論文があったやつが引用されるまでに単純に1年時間がかかるっていうことで、だ発表されてすぐにどれぐらい注目されたかっていうのがまあよくわからないっていうのがまあ一つ問題でした、うん、ここは結構時間がかかっちゃうっていう。
発表直後では評価されない、
評価されないということですね、うん、これ今発表がこの投稿したらじゃあすぐ載るかって、まあ、別にそういう話でもなくてですね、うん、さっき審査2人とかの審査が入りますけども、この審査っていうのは長さ結構なります。で短くて半年ぐらい、うん、で長いと私が一番最近して一番長かったのは14年です14年、初めて投稿してから審査を通って、うん、まあ、いろいろこれ直せあれ直せって言われて、うん、実際に雑誌に載るまでに一番長かった14年、私が見た中では14年か。
でも結局載ったわけですから、まあ、
結局載ったわけです。
いい論文ではあったんですよね、
まあ、いい論文ではあったから。でもその中でその14年経って載った中で評価された論文、うん、いわゆる引用してた論文っていうのはもう多分一番最初だった14年前のやつですよね。
そうです、
最近のんじゃない。で、うん、そういったのがたくさんあるとどんどんどんどんその評価されうる論文っていうのが古いのばっかりになっちゃう、ね、うん、でやっぱ最新のが最新のにっていうのはなかなかならないっていうのがあって、でも研究者の中でやっぱりそう最先端の論文も知りたいなとかありますし、まあ我々としてはその研究者以外の人にとってもまあ最新のを知ってもらいたいなと思った時にやっぱりその古い論文ばかりが評価されてしまうという仕組みではまあちょっと難しいかなっていうところはあります。
一つ 大きな問題として時間がかかりすぎる。
時間がかかりすぎる、まあ、これをもちろん解決するためっていうのが、まあ、一つ一番最初に言ったインパクトファクターっていう数字が一つ解決してるっていうのがあって、これはある雑誌に載れば何回引用されるでしょうっていうその見込みの数字を値として持ってますんで、まあ、これはもう出した瞬間に、あ、この論文だったらあと3年間ぐらいで、まあ、20回は引用されるでしょうねっていうのが分かるんで、投稿した瞬間に評価されるっていうのはあるんですけども、うん、これもまた難しいところがあって、見込みの数字ってあくまでもやっぱり見込みなの で、
う
ん、で平均ではないんですよね、うん、で研究の良し悪しっていうのも平均的にこ うまく分かれないっていうのがあって、何、うん、ですかね、パレードの法則みたいな、なんか20と80みたいなやつでよく言われてますが、働きありだとその 20% の人が 80% 仕事しますとか、うん、まあ、会社だと 20% が 80% 仕事してますとか言いますけども、うん、論文ももちろん一緒で、ある雑誌に載ったやつの総引用数の8割は上位の 20% っていうとまだいいんですけども、大体計算によると 5% ぐらいらしいんですよ、ね、うん、だ大半が一部のやつだけが評価されてて、あとはほとんど評価されてないっていうのがあるんで、単純にそのやっぱ平均だけ取ってもやっぱりうまくいかないなっていうふうには分かってきました。
見込みだっていうところの問題があるわけ
ですね。で、今は一般的にはその見込みの数字がよく使われてます。例えば大学 その研究力を評価しましょうって言った時にも、その引用の数をやっぱカウントするってのはなかなか難しいとか、うん、あるいは個別にやるのも難しいとかいう事情から、その雑誌に載った瞬間、ある雑誌とかで発表した時 その、まあ、インパクトファクター、見込みの数字を使って、まあ、評価しましょうみたいなことをやってるんですけども、うん、
必ずしも正確ではない、
正確ではない数字をみんな追い求めると、
うん、でも正確な数字を求めようと思うと時間がかかり、
時間がかかりますし、まあ、コストもかかりすぎるしっていうのね。
その他問題点としては、
だからその何ですかね、読者っていうのが今もうもちろん研究者だけではないんですね。実際論文を読む人っていうのは結構増えてます。で、なぜかっていうと、まあ、インターネットでまあ無料で公開されるようになってるってあって、はい、まあ、オープンアクセスっていう風な言い方をしますけども、まあ、無料で公開されると、まあ、期待としてはやっぱり研究者以外にもたくさん読んでほしい、あるいは読まれるでしょうっていう期待があります。ただその読まれたとか、まあ、研究者以外に読まれた、どれだけ読まれたのか、あるいは研究者以外にどれぐらい影響を与えたのか、まあ、特によくあるのは医療とかかな、まあ、医療的な研究論文とかだと、まあ、こういったことに健康を気をつけないといけないですよねみたいなことをまあ示唆したりはするんで、うん、まあ、こういうのはすごくこう国民にすごく影響を与えると、うん、ただまあそういった影響がまあ計測できない。
引用するのは論文を書く人たちだけですから、
ね、ですから、で普通の人たちが、普通の人たちというあれです、その研究者以外の人たちがその論文を書くかというと基本的には書きませんし、うん、まあ、本を書いたときに引用するかというのもほとんどされませんし、うん、まあ、そもそも本は書かないという
その辺の問題も出てきたわけですね、
はい、まあ、あとはその引用をベースにした評価自体がちょっと好ましくないんではないかなっていう風なのが、まあ、だんだん認知されてきて、うん、でじゃあもうちょっとこう新しい評価の仕方をしませんかっていう風にまあちょっとに変わってきてると思います。
と先生の研究はその新しい評価、
まあ、新しい評価を頑張ろうみたいな、そういうことをやってるわけですね。特に読まれたかとか、あるいはまあ感想を細かく書く人まではいないですけども、うん、例えばこういった論文が良かったよっていうことを、まあ、ソーシャルメディアとか、まあ、ツイッターであるとか、うん、フェイスブックであるとかっていうのにちょっと書いたりとか、うん、あるいは他の人に紹介したりとかっていうのがあるので、うん、まあ、それをまあなんとか計測してあげて、うん、まあ、最近はこうすごくこの論文が注目されてますよっていうのをやるといいんじゃないかなっていうふうに考えてるわけです、
ね、じゃあ皆さんが書いてるブログとかを見てて、その論文に触れてるところがあったら見つけてくる、
まあ、そういうことですね。普通 そのウェブのニュースであるとか流行りのブログ記事であるとかっていうのを今ランキング化する仕組みっていうのはもちろんいろんなサイトがやってるわけでして、うん、まずはそれと同じような仕組みっていうのを、まあ、研究論文に対しても作ったときに、うん、まあ、その上位になる論文っていうのが本当にどういうものなのかなっていうことをまあ調べようっていうことをやってます。
調べてるんですか。もう
調べてます。実際調べてます、
うん、
で実際ランキングをまあ作ったりもしてるんですね。
ランキング、
ランキングつけランキングはちょっとなかなか難しいんですよね。これユーザーさんがどういうふうに見ましたかっていう話なので、
はい、
まあ、2015年とかだと、うん、まあ、ゲームプレイヤーにとって、まあ、自然に見えるラン数っていうのはどういうことですかみたいな研究だったんですね、うん、これなかなか面白くって、ラン数って本当にランダムで発生するんですけども、うん、プレイヤーは完全にランダムに出るのに対してラン数だと思わないっていうのがあって、うん、例えばくじ引きを 聞くときにこう確率的にあの何回やれば当たるみたいなのは当然あるんですけども、何回も外れ続けてるとそろそろ当たりを出してあげないと不審に思うっていうタイミングがあるんですね。でこのそろそろ当たりを出してあげないと不審に思うタイミングっていうのは、この完全に乱数をやったときよりも早く出してあげないといけないとか、乱数ではなくてちょっと操作をしてあげた方がまあユーザーさんにとってはまあ、非常に有益なものにまあ見えるっていうのが分かったと。
そういう論文があるんですか？
あ、そういう論文があるんですよ。でもこれあの研究者にはですね、まあ、誰も引用されてないっていうのがあって、これ発表してるまあ場所とかにもよるんですけども、まあ、全然注目されてなかったんですけども、まあ、去年でだいたい3000人のユーザーさんがまあ研究してるみたいな、そういうのがあったりしました。
3000人っていうとこれかなり上位ランキング。
そうですね、日本人あんまり論文読まないっていうのがあって、3000人ぐらい読めば結構たくさん読んでるっていう風な実態ではあります、ね、
あ、これ日本人が日本語で書いた
論文。そうなんですよ、あの海外でその英語の論文を外国人が評価するとか、まあ、もちろん少しずつあるんですけども、じゃあ日本国内でじゃあそれをうまくできるかってまだまだ全然できてない状態なので、まず全世界としてまあどういう評価を作りましょうかっていうのが最終的なゴールとしても、まずは我が国でどういう風な状況になってるのかなっていうのもきちんと調べようっていうことをやってます。
それをじゃあ肯定的に読んだのか否定的に読んだのかとか、
そう、そこも見たいんですけどね、なかなかそこまではなかなかいかないっていうのはあるんですね。ただあの他のこう見方としては、どういうふうに広がっていったのかっていうのはあったりするんですね。ユーザーさんはある論文を読んで、これがすごく面白かったですよみたいなこう投稿をしますよね。でそれを見て、あ、僕も面白かったんですよねっていう、こういうふうになんかバケツリレーみたいな形でちょっとずつ広がっていくというのがあるんで、これもあの普通の国民の人がどうだったのかっていうのを評価しようと思っても全然可視化はできないですけども、インターネットに投稿されているデータを見てあげると、まあ、どういうふうにリレーされたのかっていうのがまあ大体わかると、まあ、完全にはわからないんですけどね。
すごい、いろんなことが読み取れるんですね。
読み取れば、そうですね、あの特定の分野の論文とかですと、ある人がこれすごく良かったですよっていうふうに言うと、でそのある人っていうのはあの論文の著者である場合が多いんですけども、私こういう論文書きましたよみたいなことを言うと、その周囲のお友達はみんなこう言及する、でもそこから広がらないって言って、あのこういったのはちょうどこんな花の形になります、この丸の。私はこう赤い人が、まあ、これちょっとラジオで申し訳ないけど、赤い人がいて、この
周囲が真ん中に赤い点がありますね。これが著者。
著者、まあ、この最初に言及した人ですね、今回の場合はおそらく著者です、これは、で著者から一つ離れたところっていうのが、その著者から直接友達になっている方、
著者を中心にあのいろんな方向にバーッと
広がっていく、
ネットワークが広がってますね。
ただこれ花の形にしかなってなくって、高々3ステップぐらいまでしか、まあ、広がらない
その外側にもまたあの孫ひ孫みたいな感じでネットワークが構成されてるんですけれども、外側の点からまたあのほうきの先みたいにパンパンパンパンと広がりがありますね。
そうそう、
これが3段階ぐらい。
そうで、ただ同じ数だけ言及されたとしても、あのもっともっと3段階じゃなくって10段階とか20段階にまあ広がる論文っていうのももちろんあるわけですね。これはあの先ほどのように形状を取ったときにあのバランスが取れないんで丸にはならなくって、でもっともっとこう広がっていった、
いびつな形ですね。
形になります。
なんか脳細胞ニューロンみたいな。
あ、なるほど、僕ニューロン見たことないけど
なんかネットワークがボーっとできてますけれども、
でこれ、あのさっきのもこっちのも研究されてる回数自体は一緒なんですね。だから今まではその回数だけで評価しましょうってなった時には同じ回数だったか、これどっちもどっちも同じ評価だったんですね。ただまあこれ物差しの問題なので、どっちがいいかっていう評価までにはいきませんけれども、遠くまで広がったのがもう一つありまして、もう一つはある中心にして、その中ですごくたくさんの人が読みましたよっていうのもあるわけですね。これあの大学みたいなコミュニティだと、理科大の中ではすごくみんなが知ってるっていう風な状態と、理科大の人はあんまり知らないんだけれども、理科大と同じ人数ぐらい外の人が知ってるってなった時にどっちがいいですかって、これはもちろんできないわけですよ、この状況っていうのがあるわけで、まあ、こういったあの広がり方の違い自体っていうのも見えてきますので、今までずっと数だけでやってたのが、こういったのを持ってどこに影響を与えたのか、どういうふうに影響を与えたのかっていうこともまあ分かるようになってきました。
へえ、 こうやってこう客観的にその論文の評価というのが見られる時代になったと。
そうですね。でこれが全てかっていうのは別にそういうことではもちろんないわけですね、うん、ただ自分は何を探しているのかと思った時にこういった手法をどうどう使えると、うん、遠くまで広がっているようなそのいろんな人が読んだんだなっていうのを知りたい調べたいということも今はできますし、うん、あるその研究者ばっかりに評価されたとかあるいはあることに興味を持っている、まあ、ユーザーさんばかりの人に読まれたっていうのも探すことができるようになったっていうので、うん、いろんな物差しができて、まあ、たくさん その論文であるとか、まあ、研究に触れる機会っていうのが出てきるかなっていう。
まあ、今まで論文の評価っていうのは昔からこう積み重ねてきた、まあ、雑誌の専門家が評価したりとかあとは引用の数で見てきた。それにはすごくこう時間もかかったし時間かけないとあまり当てにならない予測値でしかなかったということなんですけれどもこれは画期的ですからね。
画期的ではあるんですけども、うんまあ、これはやっぱりさっきまでの問題いくつかはやはり解決しますけれども、まあ、別の問題っていうのももちろん出てくるっていうのはあって、うん、早く評価はできるようになったんだけれどもこの評価をする対象の人っていうのはまあユーザーであるとか、まあ、研究者以外の人ですから論文の中身をきちんと評価しているかどうかまではやっぱりわからないわけですね。
無責任に面白いところだけ読むわけですね。
あ、それはそうです。これはそういう指摘ももちろんあって、うん、タイトルが面白いと、まあなんかみんながたくさん言及するとか中まで読んでないみたいな、まあ、批判とはされるんですね。でもこれも批判であってで実際本当かどうかまでまだよく分かんないですね。実は中読んでるかもしれない、まあ、我々調べた限りですとその中まで読める論文の方がやっぱりたくさんの人が言及しますよっていうのもあってまあそれはそうかなっていうのもあるんですけど
意外に真面目に読んでくれてる
かなと期待したいんですけどもね、うん、どれぐらい読んだのかっていうところまではまだデータが取れないので、うん、ここはもうちょっとうまくやっていきたいなっていうところでは
あんまり大学の研究者の人たちが一般の読者にアピールするためにタイトル凝ることを考えるっていうのもねあんまり理想的な未来じゃないですね。
理想的な未来じゃないですけどでも広報課とか多分かなり頑張っているっていうのがあって3月になると研究のプレスリリースは大量に出ます、うん、だって年度末なんで次年度の予算を取りに行かないといけないんで、うん、で3月になると急に研究のプレスリリースが増えるんですよ、
う
ん、
そういう実情から考えると、うん、もう少しこう読みたくなるようなタイトルつけたらって大学側としては言いたい
あるとは思いますし大学がどういうふうに評価されるのかっていうのもあるんで、うん、その研究だけやってればいいっていうわけではもちろんないわけですね。いい学生さんを育てたいとっていうのもありますしそのために優秀な学生さんを引っ張ってこないとっていうのもありますんで、うん、その人に注目されるようなその発表ができないと認知してもらえないんで、うん、その認知をしてもらうためにも、まあ、研究をちょっとやるだけちょっと何かを変えるだけでそれが大幅に認知が変わるんであればそれはしてもいいんじゃないかなっていうふうなのはありますね。
読んでもらってなんぼの論文です
もんね。もちろんそうです。よく言われるのはみんな読まれないんですよ。自分の書いた人と、うん、指導教員とさっきの審査員しか読まれないんで5人ぐらいにしか読まれないっていうのはよく言われてまして、うん、でただ、まあ、せっかくやった研究なので、まあ、研究者にもちろん読んでもらいたいですし、まあ、もっともっと一般の人にも読んでもらいたいですしっていうのはあります、
う
ん、
ということで画期的な論文の評価方法なんですけれどもね。これ先生論文にまとめてじゃあ発表する。
そろそろ発表しないとっていうところなんですね。最近この話をよくいろんなところでしてるんですよ。講演で呼ばれたりとかっていうことで、うん、新しい研究評価をやらないといけないんだみたいな話をしてるんですけど、
ぜひ先生の研究の集大成としてですね先生の論文がここで高評価を受けるような。
そうなんですよ。もう本当おっしゃる通りなんですね。それは投稿先を考えるときに、なんでここに投稿したんですかって言われたときに、いやここのところに投稿するとあそこに投稿するよりもこれぐらい広がりやすいからですよっていうことが言えると分かりやすい、うん、
高評価大作戦で次の論文のまたネタにしていただければ面白くなるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
天白の白
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。 知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました吉田先生の業界用語は
オルトメトリクス。オルトメトリクスは2010年ぐらいよりも、まあ、注目されてきている新しい研究評価指標ですと。でこの指標は研究の論文の中での引用数を元にしたのに対して、まあ、ソーシャルメディアなどでの、まあ、研究数などを使う点が異なっています。で最大の異なり点は早く評価をできること、そして研究者に閉じた評価ではなくて、まあ、大衆からの評価ができることです。
西暦1976年10月理科大が豊橋に開学しました。あれから今年でちょうど40年、今や学生数2200、教員240人、 K と呼ばれる5つの専攻課程でいろんな研究が行われております。次週6月18日の天白の城もその中から一つホットな研究の話題でお届けしますを楽しみに。